使徒言語録をずっと学んでまいりまして、ついに、先週終わりを迎えたわけでありますが、使徒言語録の後半はパウロのことについて述べていたわけでありますけどね、パウロは異教徒の戦いをしておるということ、唯一の誠の神ということをわからない、何でもかでも神様にして、もちろん恩恵に対して感謝するということはいいことだけれども、本当の救い主なる神様の御心がわからないで、何を考えて何を私たちに命じているかがわからないというか知らないですね。ただこちらの側の姿勢だけが問われてて、神は清いだろうから清くならなきゃいけないとして、いろんな儀式を持ってですね、神様の前に出ようとする、そういう宗教なんですね。だから内容がわからない、言葉がないというかね、そこに、そういう形になっているんじゃないかと思いますが、そして何かそこで、なされていることは結局無病息災だとか立身出世だとかね、家内安全だとかって自分の性の充実ということに思いが寄せられていて、でそれが豊かになれば平安安心だと。で、神様はそういうことをしてくださるお方だと、というような形ですね。自分の性の充実だとか拡大だとかね、そういうことの中で神様が信じられているという、だからそういうことを叶えてくれなければその神様は捨てられていくというか無視される、また別な神様にくら替えしてもいいというような感じの宗教のあり方ですね。だから要するに天地創造主なる方であって、主であるあられる方であるあって、私たちに何を求めておられるかということですね。そういうことがこう分からない、聖書の言ってる神様との出会いがないわけですよね。そういう民に対してパウロは伝道していくわけですから、本当に人はパンだけで生きるんじゃないよというようなことだとかですね、人は持ち物によって命が計られるものではありませんよだとかね、いかに富が金があっても人の命はそれによって振り回され決められるものではありませんだとかね、そういう内容について、結局関心を持ってくれる人でないとわからないということではないでしょうかね。だから大変ですよね、伝道していくにあたってはそういう教徒に対して、話していくっていうことは。だから関心事が違うもんですから、言ってる内容がわからないもんですから、結局自分たちの宗教を否定するやからとしてこう見てですね、迫害するっていう、そういうことになるんじゃないかと思いますね。エペソでもエペソで有名なそういう神様がいて、その神様に対して、パウロは否定しているというような感じで受け止められて、迫害を受けたというようなことが書かれておりましたね。そういう異教との戦いがあると。もう一つはユダヤ教ですね。ユダヤ教、自分が出てきたユダヤ教との間で摩擦が生じる、イエスをその神の独り子として救い主として受け入れるか受け入れないかという、問題ですね。で、ユダヤ人たちは、あのイエスはメシアではないと、十字架上で殺されたお方を脅して、我々はメシアだと仰がなきゃならないのかと、神様に罰せられた人物ではないかという、犯罪者をですね、どうしてクリス、あの、 救い主として仰いでいく必要があるかって、まあ、そういう判定ですよね。だからこれともまたこの戦って、解いていかなきゃならない。イエスは本当に救い主であるということを解いていくと、そういう戦いがあったと思います。だからパウロはそういう意味で、まあ、ユダヤ教との戦いがあるし、もう一方では異教徒のとの戦いがある、そういう中で、まあ、宣教してきたというかね。で現在そして最終的には捕らえられて、まあ、全然そのあれですよ、ローマの方に、ローマ法という法律に違反するようなものは何もないわけですけども、捕まって、結局は、パウロが、まあ、実際はローマの方は無罪だとして釈放しようとすることはできたんですけれども、まあ、釈放されると今度はユダヤ人たちがあれですね、暗殺しようとして待ち構えているもんですから、パウロはやむなくですね、まあ、上訴していくというか、カイザルに上訴していくということを取ったわけですね。でそれで結局ローマに行かなきゃならなくなったわけなんですけども、まあ、ローマに行ってもですね、軟禁状態ですね。決して何かテロを起こす重大なこのものとして、政治犯として監視しとかなきゃならないというのは、そんなことはなかったわけですね。彼は武器を取る人じゃないし、そんなもの、そういうことを言ってるわけじゃない。本当に宗教家であって、愛を説く宗教であって説いてるというようなことですね。もう監視する必要もないぐらいなもんです。まあ、一人の兵隊がついたようですけれども、もう全く自由に、パウロのすることは全く自由にしなさいと。一軒家を借りてですね、パウロがどうするか、どういう日、その日を過ごすかは自由なんですね。で、お客さんを呼んで、伝道集会をすると言っても許されました。まあ、そういうような軟禁状態が2年も続いたんですかね。ですんで、こう、それで一応、使徒言行録は、これで終わりと。つまり、パウロの願いは地の果てまで行ってですね、エルサレムだけじゃなくて、エルサレムからユダヤ、そしてさらにサマリア、さらにその地の果てまでという、私の福音を述べたよという神の命令ですね、キリストの命令を受けているわけでして、それでパウロは、まあ、地の果てと、まあ、ユダヤ人からすると西の端の方にあるわけですよね、ローマは。しかし西の端にあるんだけれども、地の果てのように見えるけれども、実はそのローマは世界の中心だったわけでしてね、すべての道はローマに通じるというわけで、ローマにキリスト教が伝えられれば、そこからキリスト教はバーッと広がっていくということが分かるわけ、思いがあるわけですから、まあ、パウロは最終的にはローマに行ってキリスト教を伝えたと。それで一応イエス・キリストの約束ことですね、地の果てまで伝えられるという、その約束が成就するという、そういう形 で今度はそれは世界の隅々まで伝えられていくという、まあ、でそこで一応、この使徒行伝を書いた、使徒言行録を書いたルカの思いは完成したわけですね。そこで完成して、キリスト教はなおさらに発展していくであろうということで筆を折ったわけですね。まあ、そういう形になって使徒言行録は終結をしたわけですね。で、そこにそういう中で、まあ、結局各地にキリスト教会が立っていくわけですよね。で、その教会はどう生きたらいいかということが次の問題ですよね。イエスが救い主だとして信じて受け入れると、受け入れた人はどう生きたらいいのかという、これが非常に大きな問題となると思うんです。で、パウロはローマの地において、まあ、手紙をどんどん書くわけですね。で、まあ、捕囚になっていると、捕囚というか牢屋に入れられて、 囚人になっている状態だけれども、私は捕らえられてないと、キリストの言葉は捕らえられてないんだと、全ての人に伝えられていくということでね、パウロは各地に手紙を書くわけです。でその一つがエペソ人への手紙ではないかと言われているわけですね。コロサイ書だとかね、よく似ているんですけど、エペソ書とコロサイ書はうり二つのような感じですけど、どうしてかというと、それはおそらく回し読みしたって、どこそこの、例えばエペソで読んだ手紙をですね、今度は宛先を変えまして、コロサイ人への手紙というように名前を変えまして、コロサイに持っていくと、コロサイでは同じ文章が読まれるとかね、そして解消っていうんですかね、回し読みをするっていう、そういうことをしたんじゃないかなと言われて、論理もしているんですね。で、獄中書簡といって、パウロの獄中から出した手紙の一つが、これをエペソ人の手紙となっているわけです。エペソでは それを回ってきた手紙を保管したんかもしれないね。自分たちに回ってきたものをこう大事にして、集会の旅ごとに読み聞かせると、そういうようなとこしたのかもしれません。しかし学者たちの研究がなされてですね、用語、パウロの言い回しだとかね、パウロの関心がかなり変わってきているんではないかというようなことだとかね、いろんなことで、これはパウロが直に書いたんじゃないんじゃないかというような説もあるわけだね。でパウロの影響を受けている信者がこの手紙を書き記したろうと、つまり新しい、時代がこう変わっていくわけですから、で関心事も変わっていくというような状況もあるしね。それから、先ほど私が言ったようにパウロが最初に伝道した時の協調点、というのは技によらないで信仰によってのみ救われるという、そういうことに重きを置いてですね、ユダヤ教の立法主義に対しているキリスト教の立場というか、それをこう述べる方に重きを置かれて語られた。でそれに対して今度はそうしてクリスチャンになった者たちが、洗礼を受けてクリスチャンになった者たちがどういうように生きたらいいかという、その後の問題ですね、これを担っているのが実はエペソ書の著者たち、パウロの影響を受けた著者たちがそれに対して答えていこうとしているのがエペソ書じゃないかという、そういう説もあるわけなのね。だけども一応ここでパウロが書いたとか、これにエペソ書には書かれてますので、パウロが書いたものとして受け止めてですね、話していきたいなと思ってはいますが、大体62年ぐらいから3年ぐらいにかけて、書かれてるんじゃないかなと言われたりもするんですね。で読んでみますとね、エペソ書を皆さんずっと何回も読んでおられると思いますが、教会の形成というかね、教会ということ、クリスチャンたちが集まって教会を形成しますよね。その教会 がどうあるべきかということを説いている。要するに教会こそが神様の願い事の中心にあるということでしょうね。単にだから私は信仰者になったから、日曜日は神様がご命令で安息日として聖なる日として神を礼拝する日として、1週間のうち1回休みを取ってね、礼拝しなきゃならないという、そういう教えとして受け止めるというだけじゃないんですよね。この教会に集まってきてクリスチャンになっている者たちはどういう教会を形成するかという、そのことが非常に大きなんですよ。だから単に私たちは個人でね、自分が個人で自分の関心事はキリスト教にあるんだと、キリスト教はそれに対して答えてくれているから教会に行ってそれについて思いを寄せると、 それでバイバイとも聞いてもバイバイと、こういうように個人、自分の個人と教会の関係というのは単なるその説教を聞きに行く場所であるというような、それでおしまいだというような感じの、ものとなりがちでしょう。ちょっと全然違うんですよ。教会という教会を形成するということが大事なんです。それはつまり他に人がいるわけでしょ、兄弟がいるわけですよね。その兄弟と一つとなっていくということが人類の希望になるというわけですよ。みんな個人主義になっててね、個人がただ集まって集会を開いていて、集まってそしてバイバイしてまた個人に戻ると。で、教会というのはただ単に集まってくる場所であって、で、説教を聞く場所であるという、その程度のものとして、あるんだけども、全然違うね。このエペソ書なんかを読んでいくと、教会を作るということはそんなものではないんですね。そういう程度のものではないんです。有機体として、例えば小指がね、痛んだらですね、体全体が痛むだろうというわけだね。そしてその小指のために体全体が奉仕すると、そういう愛の集団として教会はあるということが世の中の証になるということなんだろうね。だから自分が悩んでて、でそれは自分の悩みやから自分で解決するしかないという形で、今日行ったら少しは役立つかな、牧師の説教で自分にとって少しは慰めとなるだろうか、まあその程度で、あ、今日はダメだったなとかで帰っていくっていう、何にもその教会形成なんて関係ないわけだね。個人と私、個人と教会との、教会って言ったってそれは説教との関係でこう聞いてるっていう、それで聞き終わったら、なん今日は良くなかったねだとか言ってで帰っていくっていうのはね、よかったら、あ、よかったよかったって帰っていくって、そういう程度の、感じですかね。そして教会を、その教会、そういう教会を維持するためには献金もしなきゃならないと。で、献金はすると。それでおしまいになってるって。どうも、しかし、エペソ書なんかだとか、コロサイ書なんかずっと読んでいくと、そんなことで教会を作っていけなんて言ってはいないね。もっともっと、なんていうかな、目標があって、キリストの頭なるキリスト、教会の頭はキリストであって、そのキリストの徳の高さにまで至ろうというかな、そういうものを志を持って集まってきている場所で、個人個人がキリストのようになるということが目標になっているわけ。そんななってますか、皆さん一人一人。キリストの徳の高さにまで至ろうという思いを持って集まってますか。私のことは私これでもいいや、別にそんな理想の高いことなんか言われたって、でもいけないし関係ないわっていうような感じで聞いてるんじゃないですか。パウロを目指しているものはもっと違うと思うんですね。もっと崇高なるものだと思いますよ。例えばアダムというのがね、私たちの人間の一番最初の人で始まったと、その会話になったと。で、この人は結局神様はいらんとやった人でしょ。神様によって作られたにもかかわらず、自分の理性というか自分の知恵でもって善悪を判断して、神のごとく善悪を判断して自分の判断で生きることができると、神様はいらないと、別に神様のそういう判断は必要でないと、自分の判断でいいと、善悪を好みを取って食べて目が開けてそれで生きようとした人物ですよね。で、それが全人類の隅々まで一人残らず、みんなこのアダムの子孫として生きているわけですよ。自分を神様にして、 人のことはどうでもいい、自分さえ良ければいいっていう、これが基本なんですよ、アダムの。ところが今度はイエス様が、第二のアダムが出現したって言ってるんだけど、第二のアダムは自分の地位なんか名誉だとかを捨ててね、自分のことなんかは別問題ですよ。それは持ってるんだけども、そういうものを巫女なる身分を固守すべきことと思わずに、己を低くして人間の姿となって、神であったお方がですよ、人間の姿となって人間の世界に住んだと。そしてさらに人間の罪を神様に対して逆らっていく、して神様から睨まれている、お前を作って私は悲しんでいるというような、神様を悲しませている、逆らってね、神様の御用に当たってないわけだから、人間は自分の思いだけで生きてるんだから、自分の良し悪しで自分の損得だけで判断して生きてると、まあ、よく言うよね、資本主義なんかは人間の欲というものを離れたら資本主義が成り立たない、人間の欲を無視したらダメだと、人間の欲というものを肯定する中でことを進めなければ人間なんかは働かないしね、社会共産主義なんかだったってですね、人のために働いてそのお金をですね、人のために用いていくというか、自分の得た金ですよ、自分が汗水垂らして金を貧しい人にこう提供するなんていうことは、土台こんなものは間違ってると、人間の欲をますますこう、ね、かきたてた方が社会のために発展するんだというようなことがまかり通っている世の中だよな。で、自己の善悪の判断といったって、ね、損得で判断するんだよ。自分にとって得な場合は善断で、損は悪なんであって、それには触れないと、損することはしないと、得することはすると、まあ、その程度の人生を営んでいるのが第一のアダムの生き方なんですよ。で、全部がそれに毒されてるわけだから、全員が。で、それに対してキリストが現れて、キリストは全然違った、その生き方と違った、自分の身分だとか地位だとか宝だとかは、そんなものをボーンと捨ててですね、使ってくださいって。で、自分の命さえも人の救いのために、この命のこの血が必要だならば、清まるために必要ならば、私は血を流しますと言って、自分の命まで捨てて仕えたっていう、これが第二のアダムの生き方なんだ。で、ここにね、みんなを引きずり込もうとしてるわけですよ。実際はこっちに来なければ神様の前に立てませんよと、罪を持ったままで神様の前に立てませんよっていうわけだ、裁かれますよっていうわけ。神様が一生懸命作ってね、空気も与え、大地も与え、食べ物も与え、全部やってくれ、全部自分の作ったものが一つもないんだからね、みんな神様が与えてくださったものの中で生かされてるわけでしょ。そういうのに全部自分のためにだけしか用いないわけ、それを。時間も知恵も力も全部自分のために用いる。自分が幸せになるためにだけに用いる。人のことなんかどうでも構わない。苦しがると死んだし、死のうが関係ないって、自分さえ幸せだった、それ。こういう生き方をまかやっているのが第一アダムの生き方なんですよ。今アメリカはそれやろうとしてるでしょ、トランプさん。アメリカファーストだって、アメリカ第一だって、アメリカが第一でなかったらダメだって、かつての偉大なるアメリカに戻ろうじゃないか。今やってますね。人のことなんかどうでもいいんですよ。アメリカが強くなればいいっていうわけだ。だからトヨタさんなんかは今せっかくね、メキシコで自動車を作らせるためにメキシコに工場を建てて、お金どんどんつぎ込んでメキシコ人たちを、貧しいメキシコ人たちを工場に集めて金儲けさせてるでしょ。雇用してるわけですよね。アメリカはしかし、そんなとこでできた自動車をアメリカに売りつけるのかと。だったら関税かけてですね、高くするからと。 だからアメリカはそんなことするから、トヨタさん、あなたアメリカ、メキシコに作らないで、アメリカに作りなさいよっていう、工場を作りなさいよと。そしたら、アメリカの雇用があって、アメリカ人たちは助かると。で圧力かけてるでしょ、今。そのアメリカのトヨタの自動車の工場、たくさんあるんだからね。必要ないんですよ、もうアメリカ人、たくさん雇用されてるんだから、トヨタの人たち、トヨタの自動車によって。雇用されていて儲けてるんです、アメリカは。トヨタはしかしメキシコに建ててあげて、メキシコ人たちも幸せになれるようにしてあげたいと思うし、それで今はこう関税がないからね、安くこう売れるということで、アメリカに売れるということでやったことがですね、今災いになってるでしょ。だからトヨタさんの社長さんはトランプさんに言いに行くっていうわけだね。こういうことで何も悪いことしてませんよ。あなたたちのところでも儲かってるし、こちらの方でも助かってるんだから、いいんじゃないですかって、こういうやり方もあっていいんじゃないですかっていうことを承諾しようと思ってやってるんだけど、トランプさんはアメリカ第一主義だからね。メキシコなんかはどうでもいいんですよ。メキシコの雇用なんかは関係ない。アメリカの雇用がなくなっていくんじゃないかと思うから、こちらでやってくれって言うわけでね。向こうで作るならば関税上げるっていう、そういう圧力をかけてみたいですけど、己だけなんだね。だんだん元へ戻りつつあるわ。本性丸出しだね。本能丸出しで生きようとする。だから今度はみんなそういうことで、自分のこと、こちらはそうやりだしたら、こちらもそういうことに対抗するためにはまた本の丸出しで生きていかなきゃならなくなるかもしれない。つまり子というものを大事にするわけだけど、自分さえ良ければいいという考えなんですね。要は一緒になって生きていくということを求めていくんじゃなくて、自分さえ良ければいいという生き方を進むと。で、この戦いがあるんですよ。聖書はその戦いをしていると思うね。エペソ書の戦いもその戦いをしていると思う。教会形成っていうことを求めているわけですよ。教会は世界の模範とならなきゃならないと。一人の者が苦しんでいれば知らんぷりするんじゃなくて、みんながそれに参与して、その人が覚えられているということに平安を覚えですね、また、自分も人を助ける人になっていこうと、助けられる人から助ける人に変わっていこうというようなね、志を持って前進するというかね、そういう意味のね、教会形成をしっかりしなさいと言いたいんじゃないかな。ただ洗礼を受けたからそれでおしまいというんじゃないんですよ。そしてまたその信仰をただ守っていくだけでいいということじゃないんですよ。もっと高いんだね。イエス様と同じような生き方をしていこうじゃないかって、イエス様を目標としてそこに近づいていこうじゃないかって、こんな、私たちからすると、普段普通の人からするとですね、目もくらむようなことを言ってるんですよ。そんなことできっこないじゃないかっていうのは、イエス様は私たちの理想であってですね、そんなの近づくなんていうことなんか思いよらない話だと思うけども、いや、しかし書いてるもんね。そういうふうにキリストの徳の高さまで至ろうということを書いてるじゃないですか。これ指定したらあかんのじゃないかな。指定する人多いんだね。しかし意外とクリスチャンのそういうことを言うことは立法主義だというわけだ。技によって生きようとしてるいうことを言う人がいるんだけど、私はそうは思わないな。そんなものはもちろん神様前に技を持って いけないですよ、人間は。それは当然なんですよ。でもイエス様の技を真似ることを否定することはおかしいんじゃないかと思う。そういう理想を掲げてそれに一歩でも近づいていこうと努力するということは技じゃないでしょう。 わざでもって生きようとしている姿なんでしょうか。もっと倫理っていうことを訴えていいんではないかなというようなことを私は思うんだけどね。でもそうでないところがあるんだね。教会、プロテスタント教会の中にはそういうことを言うことは非常に危険だと、間違った教えなんだというようなことを言う人はいるかもしれない。しかし素直に聖書を読んでいったらそんなこと書いてないと思うな。ただ私たちはもらうばっかりで満足していいんでしょうかね。信仰に対する感謝、そして救っていただいたことに対する感謝の思いからお仕えしていこうと、私も十字架を追っていこうということが求められるんじゃないのかな。ちょっと話が変になるけど、ロシアのね、キリスト教会 のロシア正教会なんかはこの十字架 の下の方にね、横にこうもう一つこう線が入ってるんですよ、斜めにね。それは自分たちのことを言ってるんだしね、どうも私詳しくは分からんけれども、自分も十字架にかかっていくことの心出す。だから十字架の下にちょっと横にこう線が入って、 それは自分がかかる十字架刑、人のために苦しむことを買って出るっていうかな。愛は報われないと、こんなに愛しているにもかかわらず報い相手が分かってくれなくて、逆に食ってかかってくるっていうようなこともあるでしょ。そういうことを経験すると思いますけど、そういうことをも辞さないでなおも愛し続けるっていうか、そういう生き方かな。ああ無常なんかのね、神父さんなんかは主人公がこう犯罪を犯すっていうか、たった一つのパンを取っただけで、まあお腹空いててね、取らざるを得なかった。でそのことによってどんどん罪が重なってくるわけね。逃げたらまた逃げたって逃亡したっていうことで罪がまた加わるわけですよね。でまあそんなことでこういろんな、そのちょっとしたその貧しさから来た犯罪によってもうとんでもない犯罪者になりさせられてしまうというか、そして追っかけるやつがいてね、執念深く追っかけてきてやるというようなことがあるんだろうけど、まあそれでも神父さんなんかはその人を信用してね、これは私のところから取ったものお皿じゃないと、私が与えたんだと言って、なおもその人を信じて助けようとするというかね、まあ、そういう人がいないとまた世の中良くならないんじゃないかな。で結局主人公はあれでしょ、馬車に引かれている人、引かれて苦しんでいる人を自分の力を持って助けてあげるっていうかな、そのことによってバレちゃうっていうか、力持ちである自分の姿がバレちゃって捕まってしまうというようなことを思うね。しかしあえてやるんだよね、そういうことも。助けなきゃならないときには助けると、自分は損してもそこで捕まるというようなことをもう怒ってもやるというようなことさえやる、そういうところになんていうかね、人間の目指すべき理想的な姿があるんじゃないのかな。そういうことを言いたい。それがなかったら世の中良くならないっていうか、でその実験場所として教会というものがあるんだっていう、でそのだから教会というものをそういうところとしてほしいとね。教会がお互い、私はアポロにつく、私はケパにつくだとか言って、党派心でね、 やっている、もうそんなもん全然もう話にならないと、そんな教会、そんなために教会ができているんじゃないよというわけですよ。あるいはね、お互いこう対立し合ってね、それぞれの自分たちのセクトを作ってね、で別なセクトを批判するというか、でまあ金持ちは金持ちのグループを作って、貧しい者は貧しい者のグループを作って、教会の中にそういうグループができてね、対立するだとかね、そういうことあるでしょ、教会の中。だからもう教会といったって、もうそういうことを見せつけられると、教会を理想的な教会なんて夢見ることは不可能だと。だからまあ適当に教会生活もしとかないと傷つくことになっちゃうからって言って、求めるべきものを求めていかないっていうことをやっちゃうんじゃないかな、人間っていうのは。でもパウロさんは、教会はそんなためにできたんじゃないんですよって言っているんですね。聖霊が関わってくる場所なんですよっていう、まあ、そういう言い方ですね。ちょっともう あっち行ったりこっち行ったりしてあれなんですけど、要するに、私はイエス・キリストというお方、というお方が与えられているということは、私たちにとってもなくてならない本当に重大な事柄なんだということをですね、それを私たちは覚えたいと思うんですね。今日のエペソ書のところを読みますとね、短いところですけれども、ここに神が出てきますね。父なる神っていう、キリストの父である神様と、それからキリストであるというお方、このね、キリストってあるっていう、それからもう一つ聖霊というのが出てきますね、一番最後のところに。で今年の聖句はこの聖霊の勝因をされたっていう言葉を掲げましたけれども、聖霊が私たちに押されているというようなことですね。これは天国に行くための聖霊の勝因、天国、この人は天国に行くんですよと、いう行くことができるんですよということをですね、聖霊の因が押されている人としてここで紹介されているわけです。クリスチャンというのは聖霊の因が押されているという、この聖霊の因が押されて、ちょっとまた話が変にいっちゃって申し訳ないんですけど、聖霊の因が押されてというのはどういうことかというとね、昔は印鑑、日本では印鑑というのでもって、これは私の確かにものですよということで、印、朱肉の印を押すわけですけども、ヨーロッパでは指輪あってね、指輪にこう自分の自分だということをこう刻んでるわけですね。でそれでもって、ろうを溶かしてね、ろうを溶かしたところに、まあ、それが、で、それに対して、ボンとこう、柔らかいときに押すわけです。そうすると乾いて、その形がこう整うわけですね。封印がされている、それで封印されていると。もちろんそれが壊れたらもうおしまいですけどね、無効になるわけですけども、壊れてない限りは、それは内容、中身は皆保証されるというわけですね。その中身は保証されていると。で昔はどんなことしたかと言ったら、一つの町で荷物を積むでしょ。積むんだら、これは私のもんですよ。相手の港に行ったときに、その印を知ってる人がいて、でその印を見せてですね、この印とこの印は一緒ですねということで、そしたらその荷物をですね、こちらで開いてよろしいと。その人のものとしますだとかね、そういうものなんですよ。印っていうのは、印を押すっていうことは、保証するっていうことはね、これは私が出したものであって、で、相手に対して、それをあなたのものとして、私は保証しますからっていうのは、そういうことで印が押されるわけ。私たちは天国に行くっていうときに、聖霊の印が押されているわけですよね。だから、天国に行ったときに、門番がですね、私を見たときに、ちゃんと聖霊の印が押されていると、どうぞ入ってください、歓迎しますって言うわけだね。フリーパスだな、印が押されてたらフリーパス、中身はもう保証されているとい いうような形でなされるという、そういう言い方なんだろうね。この印が押されるというのは聖霊の印が押されていますと、永遠の生命を受けるにふさわしいものとして神様は押してくださったという、そういうものとして私たちは存在していると。でこういう意味で父なる神様と、それから子なる神、御子キリストですね、キリストと聖霊というものが出てきています。三位一体、これ三位一体というんですね。三つ、神様は三つにして一つである、一つにして三つの働きを持っていると、こういうことがここでこう、こんな短い中でももう出てきているわけですね。そしてキリストと神とはいかに親密な関係にあるか、そしていかにキリストは神の永遠のご計画のもとでこの世に来られたか、そしてキリストが建てて作り上げた教会というものはいかに永遠と関係を持った存在であるか、そういう永遠と結びついているものとして今今日この私たちは教会に属している私たちは存在しているんだという意識をね、しっかりと持ってね、誇り高い生き方をしていかなきゃダメだと思うんですよ。単なるその精神的な安らぎを得る程度のものではない、もっと模範にならないとダメだと、世の人たちの模範となって私も教会に行きたいなと、一緒に参加させてくださいという、そういう人物になっていく、そういう意味の修練をね、積むところでないとダメだと思うんだ。いや、偉そうなこと言ってるけどね、私なんか一番失格者だけども、しかし、志はそういうところにおいて、日々生きていかないと、私たちは世の対して、地の塩、世の光とならない、役立たないな、だな、まあ、あってもなくても一緒だなんて言って、地べたに捨てられてしまうというかな、塩の味がなくなったら地面に放り出されると同じだなんて、マス、灯したマスを灯火をねマスの中に入れたら意味がないっていうね、そんなために灯しんでる灯火を灯してるんですかと、自分一人のための灯火を灯して喜んでるんですかと、もっとマスはマスの上にボーンと置いてね、食材の上に置いてみんなのために、みんなが幸せになるために光り輝かさなきゃダメでしょと、役立って初めて意味を持つんじゃないんですかっていう、そういうイエス様のね、そういう教えをね、私たちも自分のものにしていかなあかんじゃないかな。どっち側が立派だとかって、どんぐりの背比べして喜んでる、そんな教会形成はもう話にならないんですよ。そんなんじゃない、しもべとなってね、自分の命を捨てると、人々のために捨てると、この一匹の羊のために命を捨てると、野山を駆け巡って物資を かき分けて迷える一匹の羊を見つけ出すまで探さないだろうかと、そういう迷える者のために命を懸けてまで、自分の命を懸けてまで支えていこうというような志をね、みんなが持つ、一人一人が持つ、持っているはずだと言うんですよ。あなた方は小指が痛かったら全員が痛んでるじゃないですかと、目がこっちが痛んだらもう取って捨ててしまって女も必要ないって言ってやりますかと、何としても治そうとするじゃないですかと、健康であろうとするじゃないですか、そういうね、ここ血管があるからもうどうでもいいのも捨ててしまえということで簡単にやってしまうことじゃないんですよね。私が来たのはね、立派な健康な人間だけを救うとして来たんじゃないって言ってるんですよ。でもいらないって言ってるんですよ。医者はね、健康な人はいらないって言うんですよ。病院に行くっていうのはね、病人が行くんですよ。健康な人は病院なんか行きませんよ。お医者さん必要ないんですよ。お医者さんは何のためにいるか言ったら、病人が来て病人を癒すためにいるんですよ。健康な人に、健康な人に作り変えることが病院、お医者さんの仕事なんですよ。お医者さんがね、健康であるためには この薬を飲みなさい、この薬を飲みなさい、こういう栄養剤を飲みなさい、そんなこと言っている話じゃないんですよ。そんなものはお医者さんのする仕事じゃない。お医者さんは本当に病気を治す人なんですよ。健康な食品だとか別な人がやればいいんですよ、そんなことは。お医者さんはそんなことに手を突っ込んで金儲けなんかしたらあかん。本当に喜ばれるお医者さんというのは病人を癒すお医者さんなんですよ。その人権。だからイエス様は、私が来たのはね、正しい人を救うために来たんじゃないって、罪人を救うためにやってきた、困ってる人、そのために私の命を捨てるんだって言ってるんです。そういう志こそが教会で燃えていなければならないんですよ、常に。だ、教養程度 の、 まあ、ものとしてキリスト教会を考える、まあ、誰かが言ってましたね、アクセサリー、まあ、ちょっとね、普通のこう姿じゃこれあんまり、貧相だからね、ちょっとアクセサリーしようじゃ、それからみんな、ああいいやってるねってとかって関心持ってくれる。そして、まあ、アクセサリー程度にキリスト教を考えてる。自分は教養人ですよということを見せびらかすためにクリスチャンになったなんて、そんなんじゃもう話にならない。神様が命をかけてね、自分の御子さえもこのように使わしたもうほどに愛してくださった、御子さえ惜しまずに愛し捧げてくださった、この神様の絶大な愛というものを何と心得ているかということになるわけだ。そういうことをね、語りたいのがエペソ人の手紙じゃないか。コロサイ人の手紙もそういう、パウロが建てた教会が健全に生きるためにはどうしたらいいか、何を目指していったらいいのか、どういうことが教会を健全にしていくのかという、そういうことをこう言おうとするわけですね。私たちの教会もですね、そういう意味で本当に、まあ、教会を形成していく、キリストに喜ばれる教会を形成していく、そういう志をやっぱり持ってね、ああ疲れ、そんなもの疲れるな、つらいなだとか、そんな思わないで、あまり重荷をね、私は重荷を負わせようと思ってないってイエス様言っておられるんですよ。私の荷は軽いと、私はね、一緒になってね、背負うからっていうわけ。そういう人なんです、イエス様は。私の負わせる首輝きは軽いよって。あなた重たい重たいと思うかもしれんけど、そんなことないんだよって。一緒になってね、イエス様がこう隣にいてね、同じ首輝きを持ってね、引っ張ってくれる。だから頑張れっていうわけですね。頑張りましょうよ、そういう意味では。できないなりにもですね、そういう志を持ってね、進んでいきたいなと思うわけであります。お祈りをします。父なる御神様、教会形成について学ぶ時を与えられました。どうかどういう教会を作っていけば本当に喜ばれていくのか、神様の喜びを見せられるのか、もう一度真剣に問いて、また問いつつ実践して、また教えられて、叱咤激励されて、御心にかなう歩みが教会を形成していくことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。